田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ケーズドリームの店長でもある田中アートさん、ケーズドリームは進化し続けていて、ちょっと前ですけどガス工事もね終わって、朝早くから立ち会ったという
そうですね
無事に終わり、
それが進化かどうか分かんないですけど
見えないとこもしっかりと、
はいはい、そうですね、
なさって常に DIY、うん、
好きなのやっぱり。
あ、好きですね。
あ、
そう、なるほど。ロックラッシュレディオのケーズドリームさんのホームページがあるんですけど、はい、そこのプロフィールに趣味 DIY、はい、日曜大工って書いてあるので、はい、それがずっと続いてるわけですね。
そうです、ちょっと楽しいですね。ホームセンターが大好きですね。
ああ、行くの、
はい、ディズニーランドみたいな感じです。
ああ、で余分なものいっぱい買っちゃわない？でも
いや、あの見てるだけでも、機材とかでこれ何に使うんだろうとか、ああこんなのできるんだ便利だとか、楽しいですね。
あのモーターどこが好きなんでしたっけ？
え、あ、マキタです。
マキタ、マキタ好き。
そういえば前そういうの話したね。
した。
結構前しました。
調べたことなんか言ってた。
全然調べてない。覚えてもOK みたいな。ね、ね、カインズホームとか好きですね。
はい、そう好きですね。
いいですね、金田のところの。
どこですか？
金田の。
なんですか？そんなも行かないです
けど。
そうね、ちょっと遠い。
だいぶ遠いですね。
はい、もう木更津金田といえばね、アウトレットモールですよ。
ああ
、大きいとこですね。
はい、行きますよ。
いいですよね、
はい。
楽しいですね。
あの周りにいっぱいありますよね。確か。
ああ、そうね。
確か。
あります、あります。はま寿司もあります。さあ、今回もまずはこのコーナーから。田中アートのアーティストピックアップ。ということで、一組アーティストをピックアップしてお二人に熱いトークを繰り広げていただこうというお時間でございます。
はい、今月はねビートルズをピックアップしてるんですけれども、うん、メンバー一人ずつフィーチャーっていうことでね、
うん、
今週はジョージ・ハリスンですよ、
はい、
静かなるビートルと言われたメンバーでしたけどね、はい、ビートルズのメンバーでね最年少だったっていうこともあるのと、うん、大天才の2人ジョンとポールに挟まれれば それは目立たないよねっていうことなんですけど、ジョージ・ハリスンはどういうイメージ？
ジョージ・ハリスンは一番いい男だと思ってましたね、見た目が
見た目が、
ね、はい、でしかもここにいなければもう一流ですもんね。
そりゃそうですよ
そっか、
そうなんですよ。ジョンとポールがいたおかげで目立たなかったけど、音楽的才能もあるんだよね。
そうですね、うん、ソロであのビートルズの後に出したのとか、そうそうそう、かっこいいですもん
ね。だからあのビートルズ解散後あのソロアルバムリリースした後はねヒット曲連発してますからね。
そうですね、
うん、だから本当まさにあのビートルズ時代はものすごく損した人みたいな、
比べられちゃうからしょうがないんでしょうけど、ね、うん、
あのジョージ・ハリスンのインタビューにもあったけど、はい、こうまあ、ビートルズのスタジオでこう録音してる時にジョージがこうアイデアを出してももう聞いてもらえないんだって。
あ、
うん、やっぱりそれどころかもうお前のギターの弾き方が悪いっつってこうやって弾けとか指示されちゃうぐらいだったっつってたから、
あ、なるほど、
まあそれはストレスがね、
そうですね、
たまりますよね。
うん、
その結果初のソロアルバムが LP3 枚組ですから、
はい、どんだけ
ために
食べたこうビートルズ時代にこうほら書き溜めてた曲 ねどうせボツにされるだろうっていうところでこう書き溜めてた曲を一気に収録したというね、
う
ん、はい、でもこの LP も
ね
大ヒットしましたからね、はい、うん、まあ、本当やっぱりすごい人ですよ、
はいはい、
ファンの方は待ってました、ードーンって来たわけですね曲が
もう本人もねジョージ・ハリスンで何かありますか？
ジョージ・ハリスンとして出た時にすぐに買おうと思って買いましたね音源は。
ああ、
は
い、ソロ、
はい、
うん、
もう聞いてでもビートルズっていう印象は抜けてましたね自分の中では、
うん、
あ、本当普通にかっこいいと思って聞いてたんで、で、あ、そうだこの人ジョージ・ハリスンってビートルズだったんだなっていう感じでしたね、
うんうん、
最初はだからビートルズの曲みたいなのがいっぱい出てくると思いながら、うん、購入して聞いてたんですけど、聞いてるうちに違うんだな、違うイメージに変わってましたね。
お、うん、それは素敵、綺麗なギター弾く方ですもんね、
うん、いや本当にで、うん、だからこそ使われなかったのかもしれないですよね、ちょっと方向が違う
な、切りすぎちゃった、
うん、まあでもなんかやっぱりジョンとポールが
まあそうですか、ね、
こうジョージ・ハリスのことちょっとこう軽く見てたって言葉悪いけど、
そうかも
しれない、一番年下だし、ね、うん、っていうのがあったのかなと思いますけどね、うんうん、
じゃあそんなかわいそうなジョージ・ハリスンさんの曲を
かわいそうって言ってい
やいやどの曲いきます？
そうですね、やっぱサムシングとかですかね、
あー、まあね、はい、あのビートルズ時代の唯一のね、はい、ジョージ・ハリスンが作詞作曲でボーカルを取ったね、シングル A 面曲ですけどね、はい、いい曲ですよね、
はい、聞いてください。ザ・ビートルズでサムシング。
ザ・ビートルズでサムシングでした。
はい、まあ本当にいい曲でね、
はい、
うん、こうやってビートルズのこうなんていう楽曲としてこう出てよかったなと思うんですけど、やっぱできた当初はね、ビートルズの中で採用されずにジョー・コッカーに譲って、ジョー・コッカーがシングル曲として出してましたからね、これ。
そうなんですか、はい、最初にですか。
最初に、
うん、
それでその後にアルバムの一曲っていうところで、はい、それがこうシングルとして後に出たと、うん、はい、うん、まあでもね、ジョージ・ハリスもね58歳で、
そうですね、
うん、亡くなってますからね、今の私と同い年ですよ。
あ、
それは若すぎる、
はい、やっぱりがんとかだとね、
う
ん、
そうですね、うん、
進行が早いとね、うんうん、まあ、残念ですよね、
う
ん、
すごいなと思うのが、そうやってお亡くなりになってもこの曲は新鮮なまま生き続けていくんだなって思うと、やっぱアーティストってすごいなと思いますね。
そうですね、
うん、
後々までねこう影響を与えますからね。
そうですよね、うん、
そうですね、
うん、さあ今週もビートルズを取り上げてお送りしました。タナカートのアーティストピックアップでした。続いてはケイズドリームの今月のピックアップバンドの紹介です。 MOLL モールを3月は押してくださってますね、
はい、
千葉のバンドじゃないんですもんね。
そうですね、横浜のバンドですね、
うん、あれきっかけって何でした？
どうだったかな、一番最初ですかね、うん、まあ、うちがやっぱりそのオルタナとかグランジとかが多いっていう噂を聞いて来たのかな、うん、最初、
うん、
だそういう感じだったと思いますね、
うん、
でそこからこう仲間ができてっていうところで通うようになったっていうのが始まりだった気がします、
うん、
はい、
それではモールの一曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。モールでアイアン。
ケイズドリームの今月のピックアップバンド、モールでアイアムでした。
はい、今月の頭にね一回聴かせてもらいましたね、はい、この曲ね。
そうですね、
はい、まあその時にもね言ったけど、本当にあのエモとかパンクとかグランジとかのこういいところを、はい、なんかこうギュッと、うん、ね凝縮したかっこいい曲だなと思いますけどね、はい、
そうですね。もう多分今回この I am っていう曲が一番推しているとは思いますね、
うんうん、これライブで聴いたらそうね、もう盛り上がりそうね。
そうですね、
モールって不思議だなと思うのが、こう一度聞くじゃないですか、初めて聞いた曲でも2回目聞くと、もうずっと前から知ってるみたいな感じのメロディーがこう印象的で残るなっていうイメージがありますね。
はい、ありがたいですね。
田中畑さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョプスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
さあ続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです、
はい、
各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどなど紹介していただきます。
はい、
今回は先週に引き続きあのライブハウスですね。
そうですね、今週もね東京柴崎にあるライブハウス、ラットホールの店長チョップさんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。チョップさん、こんばんにゃ。
こんばんは。こんばんにゃ。
めちゃくちゃかぶってる。
絶対言わせようとした。いいんです。
めちゃめちゃ押されましたね。
いやいやいやいや、先週に引き続きね、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先週はね、あのラットホールライブハウスの情報をね、ちょっとこういろいろと聞かせてもらったので、
はい、
今週はですね、チョップさんのことをちょっと教えてもらおうかなと思ってるんですけど。
ね、知りたいですね。
はい、そもそもチョップって何っていうね、そこからいかないと。
そうですね、本当に僕もね、なんでチョップって言われてるか、まあ、僕自身が分かってないって感じなんですけど、
まあ、ニックネームですよ。
そうですね、ニックネームですね、うん、あの30超えてからつけられた名前なんですけど。
どこでついたんですか？
友達との話の中でそのままなんかチョップみたいな感じで冗談で呼ばれてたんですけど、
うん、
それがそのままあのあだ名になっちゃってて、僕もなんでチョップって言われてるか僕もまだ未だに分かんない感じ。
プロレスがお好きでとかじゃなくて、
いやそういうのでもなかったんですよね。ただなんかお前の雰囲気チョップだみたいな、よく分かんない感じ、
うん、それは本当よく分かんないね。
そうなんですよ。
うん、いやひょっとしたらまだほらね、我々もチョップさんとお会いしたことないので、
そうですよ ね、はい、
会った時にあーやっぱりこいつチョップだって思うかもしれない。そんなことはないから。そう、ラットホールには何年前から働いてるんですか？
僕はですね、ラットホール始まってる時って僕参加してなくて、
うんうん、
あのもう、3年ぐらいですかね。最初の1年は僕全然関わってなかったんですよ。
うんうん、
ただ、僕アンガーフリアーズの方でもマネージャーやってまして、
うんうん、
あのそうなんですよ。でゆういちとあともう一人で二人でこうアラトールを切り盛りしてたんですけど、
うん、
途中であのちょっと手伝ってくれないかと、あのドリンクでもいい、簡単な仕事でいいんでって言われて、それでまあそれだったら大丈夫ですよって手伝ったんですね、
うん、
そしたらその頻度が徐々に増えてきて、
うん、
で最終的に急に、おあのラトールブッキングどうなっとんねんって私の方だったら言われて、
そうですね、大阪の方ですよね。
そう、大阪の方、みたいになって、ブッキング僕してるんですかって、早く入れろよみたいな感じで、
あなんかわかる。
であれはあれよという間にこう深くこうライブハウスが楽しくてみたいな感じで、いやあの今やってます ね、はい、
ね。それでね、昨年から店長ということで、じゃあ店長 、はい、やらへんってなって。
なるほどね。ひょっとしたら、ね、初めて聞いてる人は何の話か分かんないかと思うんですけど、
そうですね、
ラットホールのオーナーがゆういちくんと言って、アンガーフレアーズというバンドのボーカルなんですよね。
そうですね、はい。
じゃあチョップさんはアンガーフレアーズのマネージャーが先だったんだ。
そうですね、あのなのであのラットールを作るって話はあの聞いてはいたんですね、
うん、
でこういうとこでどうだこういうとこでどうだっていうふうに言われてたんですけど、でやっぱあの最初は手伝ってほしいって言われてたんですけど、僕それ断りまして最初、うん、はい、でまあまあそうかみたいな感じで、あのまあラトールがスタートしてって言ったら途中でこう手伝ってみたいな感じで、
ね、そしたらズルズルと
ズルズルと早くブッキング入れろと
最初はドリンク手伝ってくれぐらいだったのに、知らない間に、
う
ん、ブッキングどうなっとんねんと、
そういう流れをなんて言うかご存知ですか？
何て言うんですかね、
竹見形式って言うんです
よ。いやいやいや、
あ、なるほどですね、
人聞きが悪い
気づいたらあれみたいな取り込まれてたみたいな、
うん、そうね、
どうですか店長になられて、
はい、
今は楽しいですか？
いや、そうですね、特にあの店長になってからっていうか、まあ、もう本当にもうみんなスタッフと同等でやっぱ変わらずやってて、
うん、
本当楽しく、やっぱもともとライブハウスで働きたいなっていうのがどっかであったみたいで、
あ、
はい、うん、だからあのそのままこうやってきてっていうのはあるとは思うんですけど、うん、ただまだまだ、まあ、全然まだこれからだなと。今、僕含めてスタッフが新しくあの今年から1人入りまして、うん、あの5人でいろいろ回してやってる感じであるんですね、
うん、結果良かったんですね、
はい、そうね、
そうですね、うん、多分それを見越して、うん、お前ちょっと手伝ってって言ったのかなという、うちのオーナーが、はい、
お話聞いてて、うん、この声のトーンとかお会いしたことないんですけど、すごくこう楽しいっていう勢いを感じて、
いや、そうですね、やっぱり、うん、一緒にもう楽しくやっていくっていうのが一番こういいのかなっていうのと、やっぱもうやってもらうバンドさんとかお客さんに対してもやっぱ楽しんでもらいたいっていうのがまずあるんで、
うん、
はい、楽しいです。
よかった、う
ん、じゃあチョプさん、ここで今週のおすすめのアーティストを教えてください、
は
い、
ですね、あのフリスビードッグっていう、これもスカーパンクなバンドなんですけども、はい、
ね、スカパンクバンドが好きって言ってましたもんね。
そうですね、だから、うん、とてもなんか最近では僕の中で勢いがあるかなっていうふうには見てて、
うん、
はい、
なるほど、じゃあ曲聴かせてもらいましょうか。
はい、フリスビードッグでサムタイビア。
フリスビードッグでサムタイムビアでした。
はい、まあ、先週に、ね、引き続きこうスカパンクバンドを、ね、うん、紹介してもらったんですけど、まあ、熱いねやっぱりね、うん、
ね、はい、
うん、先週紹介してもらったエイジオブキッドよりも、まあ、このバンドの方がメロディック色が強いのかな、なんか聞いてそう感じたんだけど。
そうですね、どっちかって言ったらもう同じスカパンクっていうジャンルでも向こうのエイジオブキッドの方がちょっとパンクっぽい感じと、うん、フリスビーとかメロディックな感じかなっていう印象はありますよね。
うん、ね、はい、うん、 まあでも本当にね、スクパンク好きということなんで、チョップさん、
はい、
うん、これからラットホールももっともっとスカパンクのバンドが増えるのかな。
そうですね、もういっぱい増やしていきたいっていうのもありますし、あと他にもいろんなパンクでもまあいろいろと言いますので、やってもらいたいな、出演していただいたりしていきたいなとは思いますね。
わかりました。
はい、
詳しい情報スケジュールは柴崎ラットホールのホームページご覧ください。
チョップさん、
はい、
うん、2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございます、うん、
また今後ともよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
お仕事頑張ってね。
ありがとうございます。 あと竹見さん、すいません、もしよかったらラットホールで企画よろしくお願いします。
交渉成立。ライブラッシュ、今回は柴崎ラットホール店長チョップさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール。